はい、ということで先祖よりも歴史なんじゃないかの話なんですけども、それはなぜかっていうと、自分の人生を組み立てるときに、人間が通ってきた思考のパターンを知るってことがすごく大事だからです。じゃあ別に家族でもいいじゃんと思うかもしれないんですけども、家族はやっぱ、同じ遺伝子を持っているので、同じじゃないけど、まあ、血が通ってますよね。で、似てるとこがあるので客観的に見れないんですよね。だからまずは歴史というものを客観的に見るところから始めた方がいいんじゃないかなと強く最近思っています。で、やっぱね、先祖先祖って言ってる人って、たまたま私が見た人だけかもしれないですけども、思考するのが嫌、思考力を鍛える努力をしてこなかった人がすごく多い印象です。だからなんかこう考えずに、なんていうの、リベラルアーツを身につけないまま、なんかこう、なんか問題があるんだろうけど、ああ先祖かみたいな安直な飛びつき方をしている感じがするんですよね。で、そもそもですよ、だってそもそも先祖に問題あったら同じ遺伝子持ってる自分だって絶対問題だから自分直した方が早いじゃんって私は思うんですけど、なんか自分はやっぱ別で先祖になんか問題があるんじゃないかって思うわけですよね。それはね、非常に思考力を欠いている姿勢だなと思うんですよ。だからまずは歴史を学ぶべきだと思うんですよね。で、前回の音声でもちょっと言ったんですけども、歴史をただその、年号を見るんじゃなくて、人間がどういうふうに思考を膨らませてきたのかっていうことを大雑把でもいいから見てほしいんですよね。例えばですけども、最初よく昔のもう文字がある前とかの話だと、まあ、いろいろなパターンがあるわけですけども、例えばですけども、例えば太古だと、人の埋葬の仕方とか、死の向き合い方に変化があった話なんかよく出てきますよね。例えばですけれども、縄文時代とか、要は、狩猟がメインだった頃、稲作とかをやってなかった頃、穀物を育ててなかった頃は、移動してたりするし、取って食べるっていう、そのなんていうんですかね、食物連鎖の中に自分がいるっていう意識があるから、埋葬ってなんか結構そこら辺に埋めたりとか、あとなんか遠くに埋めたりしてたみたいですよね。だけれども、農耕が始まると何が起こるかっていうと、土地が大事になってきますよね。どこで耕すか、どこの方が耕しやすいのかって話になってくるので、土地です。で、土地を守るために何が起こってくるかというと、この土地を誰に渡していくのかっていう問題が発生してくるわけですよね。狩猟だったらその、集落に居合わせてる人間が力を合わせて取ればいいのでいいんですけども、土地ってなってくると家が出てくるわけですよ。要は、夫婦とその間の子供で、その子供は間違いなく俺の子供だよな、私の子供だよなっていう縛りが出てくるんですね。これは農耕とともに出てくるものです。で、そこで、子供を、なんつうのかな、部落じゃなくて家族で育てるっていう思考になってくるわけですよね。これは農耕になっただけでこういうふうにスタイルが変わってきます。で、そうすると家が大事になってくるので、何が起こるかっていうと、お墓は、家の近くに埋葬するようになってくるわけですよ。今までは土に返すみたいな感じで、まあ、森とか海とかに、戻して、もうなんかあっち行っちゃったねみたいな感じだったんですけども、家の考え方が出てきてから、骨も、要は遺体も家の近くに、うちの墓だみたいな感じになってくるわけです。っていう、こういうふうに思考の変化が起こってくるわけですよね。それを歴史を見ていったら分かるわけです。で、もっと細かく言うと、この間の課題本で言った通り、その精神心理学っていうのもどんどん変わってきてるわけですよね。で、そういうのを見ていくと、人間っていうのは過去から流れてきて、今自分が生きていて未来にもつながっていくんだってことが体感的に分かってくるわけです。で、その大きな流れの中の一部でしかないわけですよ、先祖っていうのは。私たちの近いけども一部でしかないし、客観的に見られない存在なので、まあ、そこをいじることも大事なんですけども、歴史を知る方がどれだけ大事で威力があるかってことが、なんかもう感覚的に分かるべきだと思うんですよね。でもやっぱそれが分からないっていうことがちょっとまずいんじゃないかなってすごく思いました。次回もなんかちょっとつなげてお話しします。以上です。